卒業式、校長先生の頭がギルドに見えてきたずら。大人の学校第192回。だるま、赤なめの。女装や化粧。自分が女性だったら。の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う。新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとおせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。全国の中高生、このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。カチャカチャうるせえな。
マジ
カシャカシャうるせえな、なんか。またゲームやってんじゃないの？
やってない。
今回お送りするのは、私、またしつこいなって思われるんですけど、久しぶりに息子のプールに付き合いまして、今日。前から、あのお母さんいるなと思ってたんですけど、間近で見たら結構おっぱいが、なんか、キュッとしてすごくいい感じだなと思って早くこの収録を終わらせてビンビンジャドしたい赤なめと
プール、
はい、
ってんだ。
プール習い事です。
あの僕の家も、まあはい、プールを習わせているんだけど、
はいはい、
僕はどっちかっていうと、
はい、
そのギャラリーのとこでさ、みんな親が見てるじゃない。
うん、
あれがもうね、ストレスでたまんないんだよね。
それはどっちってこと？だるまは、そんなだるまですよね。
そんなだるまなんだけど、
うん、だるまは泳いでるとして、
え、だるま泳がないよ。
あ、そういうことか。あ、うちはまだ小さいからさ、一緒に泳ぐんだよ。
あ、そうなんだ。
だからおっぱいっていうのは水着なんですよ。
あ、それいいね。
すごいでしょ、うん、
あのうちの言ってるのはそういうのじゃなくてさ、うん、こう子供たちをギャラリーみたいな席でみんな見てるんだけど、
はいはい、ニヤニヤしながら見てるわけだ、みんな。
うん、あのいろんな親がいてさ、
うん、
もうあのね、そういう空間耐えられないからさ。
ああ、例えばどういうこと？
あのね、例えば、
うん、
もうさ、そのもうスイミング習ってるやつも、
はい、
親も、
はいはい、
連れてきてる赤ちゃんとか、まあちっちゃい子も、
うん、
その妹か弟かは知らないけど、
ね、うん、
ゲホゲホ咳してて、
あ、そういうことね。
どう見てもいや、なんか病気でしょっていうのに、
うんうん、なんでそんなみんなで来んの？
知らね、いや、まあ見る人がいないんじゃない？他に。
ああ、そういうことか。それ、
だからそれぐらい、まあ、
一家で、
ね、幼稚園児とかだとさ、
はいはい、
一人で、ね、行けないじゃない。
まあ、そりゃそうだけど、親一人とかでいいんだろうけど。
休ませろよって、そういうの、本当に思うんだけどさ。
そうだね。あ、
うん、
それね、すげえわかるよ。うちはまだ兄弟がいないから、
うん、
あれなんだけど、甥っ子がね、
うん、
甥っ子のお母さんは、まあ、教育ママみたいな感じなんだよ。
うん。
うん、それでさ、甥っ子は幼稚園だけど塾に通わされてるんだけど、
うん、
あのね、塾休ませちゃまずいからっていうことで、
ああ、
うんとね、甥っ子の弟の方が具合悪いとか、
うん、
お母さん、その甥っ子のお母さんね、
うん、
まあ、教育ママとして分かりやすく言うと教育ママの人が風邪だから甥っ子を送り迎えしてくれないかみたいなさ、そういうのをさ、だうち家近いからうちの一緒に住んでるおばあちゃんに頼んでくるわけね。うん、まあ近いからさいいけどさ、とはいえじゃあ休ませたっていいんじゃないかなって俺も思うんだよね。
まあ甥っ子がは風邪じゃないんでしょ。
風邪じゃないけどさ、お母さんが補菌してるってことは甥っ子も補菌してるかもしれないしさ、
まあ、ね、まあ、それはねでもね、うん、結構ね
それ違う、
あの我が家でもそういうことはよくあるけど、うん、
はい、
そういう場合はなんか、うん、あの俺が仕事を止めて連れていくとかになるかな、
うん
うん、
まあ
っていうのはよくある。なんか一回も休ませたくないみたいなのはうちもそういうのはある、うん、俺は全然ないんだけど、
うん、そう、それがさ、まあお金払ってるからもったいないっていう気持ちは分からなくはないんだけど、一回ぐらい休んだところでっていう気もあるんだよな。
でも、うん、本人が具合が悪ければ、
うん、それは行かせないでしょ。
休ませるし、
うん、
その付き添いも他の人に移してはいけないっつって行かないよね、
うん、まあそうだよね普通は、
うん、まあそういうちょっと話しとれたけどさ、
うん、
そういうのとかあと頻繁に見かけるんだけど、
はいはい、
テストあるじゃん、進級テスト、小級なんか、まあ級が上がるん
です、プールとかであるやつね。
そうそうそう、
はいはい、
あれがまあうちの言ってるのもあるんだけど、
うん、
あれでさ合格しなかった時にごねる親がいいんだよ。
あなたのうちのあれね、長男の話ね。
そうそうそうそう、
で長男だからもう10歳ぐらいなの。
いやまだね8歳で、
ね、8か、うん、
でごねる親がいてさ、
うん、
なんかワッペンもらってくれたっていいじゃないみたいなさ、
そんなさ
受付でごねてんの。
あの逆に言いたいけどワッペンなんかなくたっていいじゃないっていう感じじゃないの、それなんか影響するのか、
うん、いやだから次に習うさ、
うん、
新しいその例えばそのね、クロールの次は平泳ぎで、
いや分かるけどさ、そうなったからってなんかさ、
うん、
なんていうの、そのプールの費用が安くなるとかさ、
いやいやそうじゃなくてなんか、ね、
単純に子供が達成感だけでしょ、新しい技を覚える
で、なんかさそのチェック項目みたいなのって、うん、息つきがスムーズにできたとかさ、うん、あのまっすぐ進めるとかさ、なんかそういう細かいチェック項目を、うんうん、その1回のテストで全部クリアすると、うん、次の級に行けんだけど、
まあその子は行けなかったんだからしょうがないじゃん。
そうそう、だから行けないのしょうがないんだけど、
うん、
なんかちょっとみたいな、なんか親がちょっとすごい怒っちゃっててっていうのを3回ぐらい見て。
それ何親っていうんだっけ、いわゆる。
こんなね。
なんかそういう親の話とかあるけど、もうどんどんそういう人にこれからどんどん会ってくんだろうなと思うと気が滅入るし、自分もそうなったらどうしようって思ってすごく不安ですよね。
あとね、場所取りとかもね。
ああそれはあるだろう。
よく見える場所に、
はいはい、
なんか折りたたみのね、
うん、
椅子みたいなのがいっぱいあって、うん、ベンチ的なのもあるんだけど、
はい、
そこに並べていいですよっていうことで置いてあるのね、
うん、
でさあ
人はいないのか。
人もギッチギチになるぐらい入るよ、もうそこに親が。結構そこそこなんかそんな広い部屋ではないんだけど、
はい、
習ってる子供がすごく多くて、
うん、
きっちぎちになる感じで、なんかトイレとかもちょっと行くときはあすいませんとか言って通んなきゃいけない感じなのね。
え、何それ、そのイベントの日ってこと。
いやいや、普段
もそうなの。
普段もそう。
すげえ人気があるのかね、なんだろうね。
わかんないけど。で、そこで、その折りたたみの椅子を、
はい、
なんかさ、その、ちょっとね、
うん、
周りに気を使ってない感じで場所取りをする親集団がいて、
う
ん、仲良し集団みたいな。
だからそのママ友集団みたいになっちゃうとまたさ、
そうそう、
本来のパワー以上のパワーを発揮するからね。
でそいつらのせいで見えねえとかさ、
うんうん、
俺の方が早く来てるのに、うん、先に一人だけそいつのそのグループの中に一人が来てて、うん、なんとかさんこっちみたいなさ、
4家族分場所取りして
椅子並べてやがって、うんうん、とかなんかそういう
こ
と、
まああり
そうだね、まあ些細なことなんだけど結構ねそういうのでイライラする。うるせえとかさ、すげえうるさいとか。
なんかうちの子が行ってるプールも、
うん、
普段は俺が行ってないからさあんまり知らないけどさ、やっぱりそういうグループあるみたいで、
うん、
あの女の更衣室の中ではなんていうの、やっぱり声が大きい派っていうの、
ああ、
うん、4人組みたいな感じでなんかすごい嫌な感じらしいね。
ああ、
まあそれは
全然
また
あの
その話は、それよりもあなたまたカチャカチャやってましたよね。
え、
カチャカチャやってましたよね。ゲームやってたんじゃないですか
今
さっき一番最初。
あれはわざとです
よ。あのみんなにちゃんと謝ってくださいよ。
何を？
カチャカチャうるさい。
カチャカチャはすみませんでした。
うん、みんないろいろその190回の感想が来てるんでね。
はい。
ちょっと聞いてもらっていいですか？
僕見たと思うんで。あ、メールでもらってんの？
ああ、メールでもらってるわけじゃないです。
ああ。
あの、あ、全然そのね、うるさいっていうのは。まあ、もちろん何名かいたんで、今この場を借りてっていうかこの場が正式な場なんで、
はい、
だるまが責任持って謝ってくれればいいんですけど、
はい、
すいませんでした。
え、
だるまが正式に謝ってくれればいいんですけど。
ああ、いや、そのツイートとかを読んでからの方がいいんじゃない、うん、
ああ、それはね、
それはしない。
ああ、エニグマさんです。
ああ、
うん。
ひどいなっていうやつ
でしょ。うん。今回ひどいなっていう。カチャカチャうるさいということですね。あと、中近東ラジオさんからも。
あ、本当に？はい。それ知らない。
あの、赤なめ校長が何度怒ってもやめないだるま。っていうのが来てましたよ。
あ、はい、大変。あの、不快な思いをさせてしまって。申し訳ないんですが、
ですが、
ですが、
はい、
赤なめの肛門の血について、
はい、
皆さんは興味が持てますか？
じゃあその他にも感想来てるんでちょっと読ませてもらいますけど、
はい、
シャープ大人できてる。ゲステルさん、ポッドキャスト大人の学校190回拝聴。
それカステルさんじゃないの？
いや、ゲステルさんなんですよね。190回拝聴、怒鳴り送ったのに記事に名前書いてなかった、誰かと勘違いしてるのかなって書いてありますね。
怒鳴りって何？
あのイントロのロボットの声ですよね。
ああいうの怒鳴りっていうんだ。
怒鳴りっていうじゃないですか、業界用語的に。これもだるまさんがドラリーを送ってくれなかったから、
ああ、
ゲステルさんから来たやつを採用させていただいたんですけど、190回。もう一つ、はい、字の話ですけど、
うん、
のぼさん、のぼさんから、
はい、
これもシャープ大人でつぶやいてくれましたけど、
はい、
それはピンクフロイドじゃなくてユーライアヒープですよ。体自覚、ルックアットユアセルフ、名曲、名アルバム。では仕事に戻りまするっていうのが来てます。
ああ、なんか俺が上の空で話聞いてた時に、
はい、
ピンクフロイドだよねとか言い出して、
はい、
何がっていう、
あの外耳覚っていう、ね、病気じゃないですか、
ジン。あ、
それでね、僕が持ってるその CD に、
うん、
そう対字格っていうのがあったんですよ。
ああ
昔のプログレのバンドなんですよ。
ピンクフロイドは知ってるけど、そのもう一個言ってた、うん、
ユーライアヒープ
さんが言ってたのは、うん、僕はすいません知りません。
ああユーライアヒープもかっこいいですよ。あの初期のなんかなんだフォークプログレみたいな、フォークロック的な、なんていうの、まあいいや、うん、そんなやつですよ。
ノボさんもじゃあ赤の目みたいにプログレが好きな変態なんです
か？ノボさんね、あと僕が一個言っときたいんですけど、僕と共通点がもう一個ありまして、デビッド・シルビアン好きなんですよ。まあもちろんノボさんは僕より結構年上なんで。
あ、そうなんだ。
ジャパンの頃から聞いてると。僕はもちろんジャパンの頃は知らないんで、
うん、
もう90年代のデビッド・シルビアンしか知らないんですけど、
ジャパンの曲を一曲も僕は知りません。
知らないよね。
存在は知ってるけど、
まあ、うん、まあそんなのぼさんからメールが来てるんですよ。
はい、メール、
メールです。
ツイートじゃなくて、
ツイートじゃなくて、トークテーマのメールが来てます。いいですか？
いいですよ。トークテーマの提案ですか？
そうそうそうそうそう。トークテーマというタイトルでメールが来てます。
はい。ねえねえ猫好きさん、猫のしっぽポッドキャストって何からできてるの？
ね、二人のゆるい雑談が 35% と、リスナーさんのお酒のお話や近況報告が 50% と、ダイエットの話が 10% かな。
あれ？猫の話は？
残り 5% で。
だから尻尾なのか。
猫の尻尾は毎週日曜日と月曜日の朝に2回分けて配信してます。せーの、次回も聞いてくださいね。
赤の目校長先生、ご出演の皆様、毎回楽しく聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
のぼかっこ家には寝に帰るだけ。
あと、あ、その方ね。
そうですね。
あ、よくお見かけしますよね。
家には寝に帰るだけの方って言えばっていう風になってますけど、
うん、
うん、
なんか自転車かなんか乗ってる、
自転車乗ってますね。あの
方ですね、
モンソンと同じような、なんか、
ああ、アンカーみたいな。
なん、まあ、あんまり分かんないんですけど、僕は自転車は、うん、ごめんなさい。
はい。
はい。で、先日、品川で開催された飲み会の席で、うっかり私の恥ずかしい過去を赤なめさんの前で話してしまいました。それは、高校1年生の時、某深夜放送のリスナー参加イベントで、男子は女子の格好で、女子は男子の格好をして原宿駅前に集合というものでした。私と友人2人は友人宅で着替え化粧をし、私はクラスメートの女子に服上下を借りました。なぜか3人ともティアドロップのサングラスをして原宿へ向かい、イベントに参加。この模様は番組で放送され、私の送った当日のレポートも呼ばれました。後日スタジオイベントに来ませんかと番組放送作家さんから友人に電話があり、今度は友人と化粧だけをして参加させていただきました。当時私はデビッド・シルビアン率いるジャパンというバンドのファンで、メンバー全員が髪を染め化粧をするといういわゆるビジュアル系でした。また小さい頃めっちゃ可愛かった私は近所のパーマ屋さんによく呼ばれていたそうで、お店のお姉さんにマニキュアなどをしてもらったり、家に帰っては母に女の人はお化粧できていいなと言っていたそうです。そんな影響もあったのでしょう。何ら化粧することに抵抗もなく、女装は勢いでといったところでしょうか。皆さんは女性特有の化粧、ファッション、もし自分が女ならといった異性に対する憧れ、願望はありますか？ ぜひお聞かせください。あばらということです。
なるほど、
ということです。結構すいません、花粉症で鼻が詰まってて、
うん、
長くて大変だったんですけど、頭に入りましたか？
頭に入りましたよ。
入りましたか？
はい。
女性特有の化粧やファッションとか、自分が女だったらといった何かありますかっていうことですよね。
僕はあんまり、
はい、
あんまりっていうかさ、
はいはい、
結構、
はい、
昔のその最近は会わないけど、
うん、
よく一緒に行動してたうちの何人かが、
うん、はいはい、
女装をする人がいたんですね。
2人、本当に
2人いて、うん、大学の頃の友達、
はいはいはい、
でまあ2人とも、まあ、ゲイなんだけども、
もう性的に、
そう、
ゲイ、ね、性的思考が違うわけですか。
そうそうそう、
はい、
でまたそのそいつらのつながりで、
うん、
他の、
うん、
ゲイの人たちも、
はい、
まあ、何人か知り合いになって、
うん、
っていうことがあって、
はいはい、
そっちの
知らなかったな、うん、
文化に結構興味があって、変な意味っていうとすごい失礼かもしれないけど、そういう意味でなく、
うん、
そういう文化がすごい新鮮に見えて、
はいはい、
その人たちとつるんでた時期があったんですね、うん、まあ今も別に普通に連絡取ろうと思えば取れるけど、
は
いはい、最近はまあ用事がないというか、
はいはい、
そこまですごい仲いいというわけではないなったっていうか、別になんか問題っていうか、
うん、
なんかトラブルがあったとかっていうわけじゃないんだけど、
うん、
でそのうちの一人の家に泊まりに行ったこともあるし、
へえ、二人っきりで？
そうそうそう。
二人っきりでっていう質問もね、おかしいですけどね。
うん。
うん。
でも
今の質問って普通だよね。女性と二人っきりで行ってるようなもんだもんね。
うん。うん、いや、それとは違うんじゃない？
違う？まあ
僕はだって異性と見てないから。
ああ、向こうは見てるかもしれないけど、こっちは見てないか。
でも。
うん。
それも別に心配がなくて、
うん、
その人たちとつるんでる時にその人たちのいろんなものを見せてもらったわけですよ。
もの？
その人たちが普段読んでる雑誌とか、
ああ、うん、ものね、
うん、ビデオとか、
はいはい、
まあ、話もそうだし、
はいはい、
話を聞いたり、
うん、
あとその人たちとクラブにたりとか、そうするとまたそういうイベントだったりする
か。勝手になイメージだけど、ドラッグクイーン的なイメージ。
そうそうそう。だからまさしくドラッグクイーンをやってたんですよ、その人たち
は。ああ、はいはい。ドラッグクイーンの説明をしてくださいよ。聞いてる人がわからないかもしれないから。
ドラッグクイーンの説明って言われても、まあ普通に女装するさ、
うん、
ゲイにもいろんなタイプがいるじゃない。その、
まあね、あと女装にもいろんなタイプがあって、
まあ。なんかわかんないけど、
ドラッグクイーンっていわゆるそのド派手な服装を、女装なんだけど、まあタイプで言うとド派手な服装ですよね。すごいケバい化粧とか、
まあ、
目の周り赤く塗ったり青く塗ったりとかするような、
なんか、うん、派手なね、
派手なね、
で、うん、普段は意外と普通っていうか、
うん、
まあそれをやってってる、まあ俺の周りはだけど、
はい、
そんな詳しくすごい何でもしてるわけじゃないけど、
うん、
俺の周りはちょっとやっぱり普段からおねえ言葉が出てるような、なんだろうな、なんて言えばいいのかな、
うん、
坊主でさ、
うん、
ヒゲでゴリラみたいなタイプじゃない方、
はいはい、
要するに受けの方
なんじゃない？
立ちと受けとかってあるんじゃん。
立ちと猫っていうやつですか？
うん、そうそう、うん、まあそういう言い方もあるけど、
うん、
受けどっちかっていうとその受けの人なんじゃない？
うそ、ん、うん、ダルマの友達がね、
うん、そんな生々しくなんかいろいろそういう話を聞いたわけではないんだけど、 でまあちょっと周りくどくなったけど、
はいはい、
その人たちとずっといろいろ行動していろんなのを、
うん、
ずっとっていうかまあその時ね、
うん、
いろいろ話したりして仲良くなっても全く影響は受けなかったんですよ。
まあそうですね、だるまからそのおねえ言葉とかあんまり聞いたことがない、
うん、でその時思ったのが、ああ俺はこっちの、
うん、
あのなんていうの、そっちの毛はないんだなって、
はいはいはい、
うん、再確認したというか、
一緒に過ごしてたからこそ、
うん、
ちゃんなんだ、自覚につながったわけですか。
自覚っていうか、あのそういうあのなんか、
うん、
そういう人たちの中のコミュニティみたいなとか、うん、その人たちの話してることがすごい、
うん、
非現実っていうか、まあ僕に普段関わりのないようなすごい話をさ、
まあ、
してたりするのが面白いけど、はい、僕はああそれには興味はないな、
うん、
興味はないというか興味あるんだけど、そこに自分も入りたいとは思わない、
うん、
だからああ
んまりこういった願望はないんじゃないかな
っていう、ないんだなって自分で思って、よくさそういうのがきっかけで、
うん、
そっちの世界きっかけさえあれば誰にでもそういう素質はあるみたいなさ、
まあね、そうだね、
そうなる、
うん、
でもだ俺には皆無なんだな、
うん、でもさあれじゃない、その異性に対する憧れというか自分が女だなっていうことはないけど、
うん、
ファッション的にも なかったですか。
ないね。でも、
うん、
あの この考え大嫌いなんだけど、
はい、
もし輪廻転生が転生、転生、転生、
まあ、どっちもいい言い方があるんじゃないですか、
があるんだとしたら、
うん、
次は女でも面白いかなと。
あ、
ただ
憧れはしますよね、それそういうね、
ただ、
うん、
ブサイクな女にだけは生まれたくないね。
あ、ひどいね。あ、
だってさ、
まあそりゃそうか、
あのよくこの表現ネットでも見るけどさ、すごいハードモードじゃない、ゲームにした
ら。あ、生まれつきハードモードっていうやつの、
もうさすごいじゃんハードコアだよね。
確かに男の方がそのいう意味ではさ全然ね、なんていうの、そのいわゆるジャニーズ系の顔してなくたって、
うん、
なんだろう、生かし方分かる気がするというか、どうにでもなるよね。
まあ
例えば、
あの
例えばだよ、俺、うん、かっこいいなと思ってる人がさ、
うん、
デビッド・シルビアってみんな調べてもらえば、まあそういう耽美な感じの顔してるかもしれないんだけど、それとは対極にあるような気がするんですけど、まあ、これも皆さん調べてほしいんですけど、ニューロシスっていうバンドのボーカルの人がもうおじさんですごいデブなんですよね。
ああ、そんなデブだったっけ。
今すごいデブだよ。
ああ、
あの スティーブ・ボンテルじゃない、スコット・ケリーっていう人ですけど、すごい太ってて頭もそろそろハゲかかってる感じなのに、頭もツルツルにしないしっていうような人なんだよ。なんか歯並びもすごいガタガタなんだよね。
あ、
でも俺はああいう風にああいう容姿に生まれ変わったとしても、俺は今の考えのままだったら全然いいなって思うな。
まあね、
うん、
バンドはかっこいいしね。
かっこいいんですよね。かっこいいんですよ。
そう、
うん、
なんだけど女性の場合はさ、
うん、
あのよほどさすごい差別的な発言をしてるね。
はい、
うん、あのすごい大変だと思う。あの
まあね、
うん、あのなんでその差がなんかあの理不尽だよね。
理不尽だよね。あのあんまりさ、すなんだ、パッと見これこいつは生きててハードモードだよなって思うやつってあんまりさ見ないじゃない。そんなブスなやつって見かけたこと、お見かけしたことありますかって。
女性で？
そう。
あるよ。
ある？
あるじゃん、いっぱいいるじゃん。
まあ僕とだるまの知ってる人で一人ね、同じ会社にいた人でいますよね。
え、それが分かんない。そっちの方が分かる。
そんなこと言ったら俺が勝手一人だけひどいやつみたいになるからあれだけど、
うん、
あの、まあ立場的にはあなたの部署の後輩の女の子ですよ。
メガネ。ああ、はいはいはい。
ねえ、結構ハード
モードですよ。でもね、
うん。
でもね、
うん、
あの去年の年末に、
はい、
ちょっと仕事の、あれ飲み会で会った時に、
はいはい、
ついに大人になったということ
を。なんてこと言わせてんだよ。大人になった？あれか、30になって所長を迎えたってことか。
違う。
何、それ以上大人になれるわけないって言ったらまた差別用語だなこれ。何、どうなったんですか。
すごいしゃくれた顔してニヤニヤしながら、あまり聞かないでくださいよって言って、殺してやろうかと思った。
え、彼氏ができたってことですか、まず。
いや、違うみたい。
え、ちょっとその方がやばくない？何なのそれ。
あんまりね、なんかね、もったいぶってね、話したがんないから。
なんだあいつ。
で、なんかみんな聞きたがってたんだけど。
それはそうだよ。
最後までもったいぶったから。
うわ、
そのままになってる。
でもあの女の子のその話、
うん、
まあ、察するにあれでしょ、付き合ってはないけどやったってことでしょ。
みたいだね。
そんなのなんかさ、100万円目の前に置かれてるような感じ、ちらつかされてるけど結局もらえなかったみたいなことでしょ。お話がね、今分かりづらかったですね。
どういう意味？
全然分かりづらかったですね。そんないい話ないじゃん。すげえ聞きたいよそれ。どうしてそうなったんだろう。
分かんない。なんかね、
聞きたい。
あのその時、
うん、
一緒にいた、
うん、
君の上司とちょっと敵対してたような人いたじゃん。敵対というかちょっとライバル的なさ、あの人がすげえさらっと、
はい、うん、
そういえばその
女の子、ね、
ちょっと、うん、あのかわいそうな顔、うん、
ひどすぎるな。
あのちょっとハードモードな女性にね、
誰も次回も謝罪だろ、うん、
そういえばさみたいな感じで、
うんうん、
でもどうなの、もうあのスマッシャーの そっちはみたいな、なんか30歳になったとかなんかそんな話の流れでいきなりさらっとみんなの前で言ったんだよね。
なんて答えたの。
そう、いやーちょっとみたいな感じで下向いてて、なんだよ、え嘘だろみたいな話。
みんなひでえ。
そう。でさ、それもさ、その時はすごい笑い話っていうかさ、笑い話っていうかみんな、受けるみたいな感じになってたんだけど、よく考えてみたらさ、すごいかわいそうだよね。
かわいそうだよ。だって、それ、ってなってたってことはさ、本当に一生そんなことないんじゃないかぐらいのふうに思ってたわけでしょ。
でさ、信じられないのがその場に他にも女性がいてね、
うん、
幕ないのもとか言い出したの。
ああ、俺やっぱ女になりたくねえな。
でさ、
なんだそれ。
って言ってて、
うん、
ちょっとっ、でそういうのみんな笑ってたんだけど、
ちょっと待って、途中で話を腰折っちゃうけど、
うん、
今みんな聞いてもらったと思うんですけど、僕はそういうのに下品だなと思うんですよ。
僕も思いますよ。
ね、いや俺がすごい大下劣だみたいな感じでみんな聞いてるかもしれないですけど、
うん、
そういうモラルがあるんですよっていうことを今言いたかったんです。まくないのは下品だな、うん、
それはさ、
うん、
あの そのハードモードの、うん、人だからさ、うん、許されるというか、
うん、
ハードモードの人だから耐えられてるけど、
まあ30年間で慣らされていったってことだよね。
なんかあのはベリーハードモードの人じゃなくて、うん、ちょっとハードモードの人がさ、
うん、
同じ感じでその場で扱われたらさ、
ああ
泣いて帰るかもしれないね。
まあね、だけど
それはさ、うん、なんか子供の頃からさ、
うん、
そういうさ、
そうだよ、徐々に慣らされてったんでしょ多分。
すごい、
うん、
そういう強いさ、
うん、
その攻撃をさ、
うん、
敵からいっぱい受けてさ、
うん、
あの来たわけでしょ。
そうでしょ、だから防御力というか回避能力というかそういうのがすごくスキルとして身についてるから、
そにわかプレイヤーだったらさ、
うん、
あの一発食らったらさかすっただけでもうさ瀕死になるようなのさ。
でも生まれた頃からハードモードで30年間ずっと続けてんだからにわかじゃないんですよ、もう、うん、
いやだから
プロですよ
さ、
うん、
もうすごいガチプレイヤーなんで。
ああそうですね、そうですね、
うん、一回もなんかさセーブしないでさバイオハザードクリアできるようなさそういう感じで、ね、
まあリアルな世界は一回もセーブできてないんですけどね、
あ、まあ、一回も回復アイテムを使わないとかさ、
あ、
そういう感じで。
そうだね、だから今回その幕なくなったとかって、まあ、貫通したというのか分かんないですけど、それがやっと一個ねすごく大事なアビリティにつながったっていう感じがしますよね。
しますね、
うん、あのもう時間もないんであれなんですけど、僕は化粧は興味はないですし。
ないの？
え？
ありそうだけど。
ないですし、あれですけど、あ、化粧ね。でも僕が昔バンドで白塗りしてた時の写真があるんで。
白塗りしてた？
あのね、一時期、ハードコアバンドですけど、あ、まあ、あなたは一緒にやってなかったバンドですけど、ああ白塗りにあれですよ、わざとですよ、白塗りに口紅つけて、
うん、
あの目にはなんていうんですか、あの大月健二みたいに、
ああ
なんか傷のラインみたいなやつ入れて、
うん、
やってる写真があるんで、あのフリーザみたいな顔してるやつですけど、
僕らの周りにフリーザみたいな顔してる人、
うん、はい、
もう一人いますよね。あっちは結構さすごい好きだよねそういうのね。
まあ好きでしょうね、
やってるって言ってたもんね、化粧してるって。
あ、そうそうそうそう、化粧してるから
砂の粒くんだけど、
はい、砂の粒くんね、化粧
してる。砂の粒くんにその話をさした方がさ、
ああこの話あれか、だるまとしない方が良かったってことか。
そう、
すいません、じゃあノブさん、このメールはもう一回読ませてもらうかもしれないんですけど、そんな感じでしたってことでいいですかね、う
ん、いいんじゃないですか。
はい、
なんか僕ばかり、僕のなんか後輩のことを僕が散々言ったっていうだけで、
うん、終わっちゃいました、
ね、ほとんど、
はい、
あと前半そのなんかあのスイミングに来てる親がムカつくっていう話と、
はい、本当ですね、
これまた僕のあれでしょ、
うん、
あのひどいって言われてさ、
そうだね、
赤の目がさすごい悪意を持って僕がすごい、うん、すごいひどい人間のように編集してさ
しますよね。だからこの回だいたい俺がほとんど喋ってないからね。
ああ、
うん、だるまは本当にひどいことばっかりをずっとだらだらおしゃべりしたがるやつだなっていうふうに、
だってブスはハードモードだとか言ったりとかそうそうそうっていうふうに、
まあそうです
、悪意を持って編集するんでしょ。
悪意を持って編集しますけど、
うん、 編集して、それでみんなで、ねえこいつはムカつくやつでしょっていう感じにするんでしょ。
まあまあそうですね、今の話はちょっと残しておかないようにしようかな、消しとこうかな、この辺は。ああ
、うん、じゃあでもさ、ブスなのもさ、
はい、でまだその話続くのか、はい、
あれかもしんないよ、その、
うん、
前向きに考えるって前回話したじゃん、
う
ん、
ああ、はい、まだ放送はしてない
ですか、ね、
ああ、うん、あ、してるのか、してるわ、
うん、
はいはい、
前向きに考えればさ、
うん、
いいんだよ、
ブスで生まれてきて、人生ハードモードで生まれてきて、
なんかいいことありますか、
なんかいいことね、うん、あ、小学校に上がっ、なんかいろいろ想像するとすごい辛いことしか思い浮かばないんだよな。
うん、ブス、
ブスに生まれてきたから。
今音楽鳴ってんでしょ、最後。
ノーボーン、ノーファイヤー。
その BGM の後ろでずっとうーんって言ってるでしょ。
全然思い浮かばないんだけど、
うん、
でもあれだよね、その整形の会社、整形外科からオファーもらって、ビフォーの顔の写真のモデルに使われて、そのギャラが180万円ぐらいくれる。
そうかね、
うん、それぐらいじゃない。
そんだけ。じゃあまた
また来週、
来週、
はい、じゃあ引き続きメールください。メールアドレスは pbx29@gmail.com、 もしくはシャープ和音のから始まる大人まで送ってください。
180万円もください、
ください、あ、本当にください。そのメールはまた別のアドレスを送ります、みんなにはバレないように、僕だけでもらいます。やばっ